Hello everyone, welcome to Shining Lights Church.
皆さんこんにちは、Shining Lights へようこそ。
Today we are going to start the first part of two messages from John 1.
これから2回にわたってヨハネの福音書からメッセージをします。
Turn with me now to John chapter 1 verses 1 to 3.
その1回目です。ではヨハネの福音書1章1節から3節を開けてください。
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。
He was with God in the beginning.
この方は、はじめに神と共におられた。
Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made.
すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。
The title of today's message is Introducing Jesus, Part 1.
今日のメッセージのタイトルはイエスの紹介パート1になります。
John starts his gospel account by introducing us to Jesus, showing us who he really is.
ヨハネは、私たちにイエスが誰なのかを示すためにイエスを紹介することから書き始めています。
While Matthew and Luke present accounts of Jesus' birth in Bethlehem, John goes right back to the beginning of time, showing us even then Jesus was there.
マタイとルカはイエスがベツレヘムで生まれた話から始めているのですが、ヨハネはこの世界の始まりまで遡ってイエスが初めから存在されていたということを示しています。
John has an interesting word usage compared to the other gospel writers.
ヨハネは他の福音書の著者とは違う興味深い言葉を用いています。
He takes the Greek word logos, which other writers in the New Testament use for God's word or the word of God, but John personifies the expression as the word. Jesus is the personification of the divine word.
それはギリシャ語のロゴスという言葉で、新約聖書の他の著者たちが、神の言葉という意味で使っているものです。けれどもヨハネはイエス自体が神の言葉であるとして、神の言葉を人格化しているのです。
So when you see in John's Gospel the Word with a capital W,He is referring to Jesus.
それでヨハネの福音書の中で、言葉、英語では the word ですが、その W が大文字になっていたら、それはイエスのことだということです。
This usage of logos is only found in the Gospel of John, the first letter of John and Revelation.
このロゴスという言葉をこのように使っているのはヨハネの福音書、ヨハネの手紙第1、そしてヨハネの黙示録だけです。
The key verse to understanding this personification is John chapter 1 verse 14.
この言葉を人格化したというこのことを理解する鍵になる御言葉はヨハネの福音書1章14節になります。
Which says, the Word became flesh and made his dwelling place among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
Today, in part one of John's introduction to Jesus, I want to look at four things John says about Jesus.
今日の見出し、イエスを紹介するというそのパート1では、ヨハネがイエスについて語っている4つのことを見ていきます。
Let's look at these now.
それでは見ていきましょう。
Firstly, the first thing that John wants to show us about Jesus is his pre-existence.
一つ目です。イエスは前から存在していた。
The first part of verse 1 says, In the beginning was the Word.
今日の御言葉一節に、はじめに言葉があったとあります。
John doesn't say Jesus was there from the beginning, but rather that Jesus was in the beginning.
この言葉は大文字なのでイエスを指しますね。ヨハネはイエスが初めからいたとは言わないで、初めにイエスがいたと言っているんです。
Jesus was the one that set the laws governing the way the whole universe works into motion.
このイエスこそが全宇宙を整えた方だと言っているのです。
The Greek word used in this verse for beginning is arche.
この始めにという御言葉のギリシャ語はアーケイになります。
And this word does not just mean the start of things, but it also shows an establishment of rules and order.
この言葉は単に始まりというだけの意味ではなくて、法則や秩序の設定を表すんです。
Jesus has always existed, and he has established all of the laws by which this present universe is governed.
イエスはずっとこれまで存在しておられ、宇宙を治めている法則を設定されたということです。
His authority is far above any other authority in the universe.
イエスの持つ権威は宇宙のどんな権威よりも高いのです。
Turn with me to Hebrews chapter 1 verses 5 to 12.
ヘブル人への手紙一章五節から十二節を開けてください。
For to which of the angels did God ever say, You are my son, today I have become your father, or again, I will be his father, and he will be my son?
神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。
And again, when God brings his firstborn into the world, he says, Let God's angels worship him.
さらに、長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆、彼を拝め。
In speaking of the angels, he says, he makes his angels spirits and servants flames of fire.
また、御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われましたが、
But about the Son, he says, Your throne, O God,will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom.
御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は、よよ限りなく、あなたの御国の杖こそ、まっすぐな杖です。
You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions.By anointing you with the oil of joy.
あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は、あふれるばかりの喜びの油を、あなたと共に立つ者に増して、あなたに注ぎなさいました。
He also says, In the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands.
また、こう言われます。主よ、あなたは、はじめに地のもといを据えられました。天も、あなたの御手の技です。
They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment.
これらのものは滅びます。しかし、あなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。
You will roll them up like a robe, like a garment they will be changed. But you remain the same, and your years will never end.
あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかし、あなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。
As vast and as old as this universe appears to be, Jesus is beyond it.
宇宙は広大で、古くから存在しているのですが、イエスの存在はそれをはるかに超えるのです。
He has the power to set it in motion and to stop it.
イエスは宇宙を設定し、また解除する力を持っているのです。
He has creative power to begin new things and end old things.
新しいことを始め、古いことを終わらせる創造的な力を持っているのです。
He also shows us a new way of living through the establishment of his church by the power of his resurrection into new life.
そしてまた、イエスご自身のよみがえりの命の力によるキリストの教会を立ち上げることで、新しい生き方を人々に示されているのです。
Turn with me now to Colossians chapter 1 verse 18.
コロサイ人への手紙1章18節を開けてください。
And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from the dead, so that in everything he might have the supremacy.
また、御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして、ご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。
Prophets come and go.
預言者は現れては去ります。
Religious leaders come and go.
宗教指導者も現れては去ります。
Jesus existed before all things and will continue to exist after this present universe ends.
でも、イエスはすべてのものより先に存在していた方で、今の宇宙が終わりを迎えるその後も存在されるのです。
Jesus is the one who you can truly trust as he was there before all things and will continue to have authority even after this present universe fades away.
イエスこそが真から信頼できる唯一の方です。すべてのものより先に存在していた方であり、今の宇宙が消え去っても権威を持ち続ける方なのです。
Jesus set in motion all of the rules that govern this universe. He truly understands us and can guide us in all aspects of our lives.
この宇宙を動かす法則を設定された方がイエスです。私たちを真から理解でき、私たちの人生のあらゆる局面で道を示すことができる方です。
Let's trust completely in him because he is in control.
心からイエスを信頼しましょう。すべてのことはイエスのご支配の中にあるのです。
アーメン。
アーメン。
The second thing that John wants to tell us about Jesus is about his relationship with the Father.
二つ目です。ヨハネが示していること、 父とのつながりです。
The second part of verse 1 says, and the word was with God.
今日の御言葉一節に、言葉は神と共にあったとあります。
And verse 2 says, he was with God in the beginning.
そして二節には、この方は初めに神と共におられたとあります。
In these phrases, John is making it clear that we understand the relationship between Jesus and the Father.
これらの聖句の中で、ヨハネはイエスと父なる神のつながりを明らかにしています。
That this relationship has always existed in this way.
このつながりは常に存在しているということです。
Before time began, they have always been in a loving relationship with each other as father and son.
この世が始まる前から、常に父と子として愛のつながりの中に存在しておられたということです。
He continued to live in a relationship with the Father while on this earth.
イエスはこの地上にいた時も父とのつながりを保たれました。
He demonstrated to us this relationship, showing us how to live in a loving relationship with God and with each other.
イエスは私たちに対し、神との愛のつながり、また他人との愛のつながりを持って生きる生き方を示されたのです。
Turn with me to John chapter 8, verses 25 to 30.
ヨハネの福音書8章25節から30節を開けてください。
Who are you? They asked. Just what I have been telling you from the beginning, Jesus replied.
そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか?イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。
I have much to say in judgment of you, but he who sent me is trustworthy, and what I have heard from him I tell the world.
私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。
They did not understand that he was telling them about his father.
彼らはイエスが父のことを語っておられたことを悟らなかった。
So Jesus said, When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he and that I do nothing on my own, but speak just what my father has taught me.
イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りに、これらのことを話していることを知るようになります。
The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases him.
私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。
Even as he spoke, many believed in him.
イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。
Now turn with me to John 17.Verses 20 to 26.
それではヨハネの福音書17章20節から26節を開けてください。
My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message.
私はただ この人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。
That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me.
それは、父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを、世が信じるためなのです。
I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one.
また私は、あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。
I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me.
私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。
Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world.
父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。
Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me.
正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。
I have made you known to them.And will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them.
そして私は彼らにあなたの御名を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。
The Father and the Son have always existed in a loving united relationship with each other.
父なる神と子なる神は常に互いの愛の交わりの中にいるのです。
Jesus came to earth to demonstrate this to us and invite us also to experience this relationship.
イエスはこの愛を私たちに表すために、そしてまたこの愛の交わりの中に私たちも入るようにこの世に来られたのです。
As we let him, by the power of his Holy Spirit, fill us with his agape love, then we will experience this relationship with him and others.
イエスを受け入れるなら、聖霊の力で私たちがイエスの神の愛に満たされ、私たちは神との交わり、そして他人との愛の交わりを味わうのです。
Let us open our hearts to receive this love. Then we will be his lights to the world, and they will truly see God's love.
心を開いて、神の愛を受け取りましょう。そうすることで私たちは世の光となり、人々が神の愛を見るのです。
アーメン。
アーメン。
The third thing John wants to show us about Jesus is his equality with the Father.
3つ目です。ヨハネが私たちに表したいこと、それは父と対等である。父と対等である。
The third part of verse 1 says, And the Word was God.
今日の御言葉一節に、言葉は神であったとあります。
Jesus as the Son of God is submissive to the Father, but from our perspective, he is worthy of our worship just as much as the Father is.
神の一人子であるイエスは、父なる神に服従しているわけですが、その父なる神と同じように私たちの賛美礼拝に値する方なのです。
In the Ten Commandments we are told to worship God alone, and yet the disciples who were observant of the commandments worshipped Jesus.
十戒の中で、神だけを礼拝しなさいと神は言われています。この十戒に十分注意を払ったイエスの弟子たちも、イエスを神と同じように礼拝したのです。
So from our human perspective, Jesus is equal with God and worthy of our worship.
ですから、私たち人間の目から見れば、イエスと父なる神は等しい方であり、どちらも礼拝されるべき方なのです。
However, we learn from Jesus that he did not use his position for his own advantage, but rather to serve.
イエスは自分の立場を自分自身のために使われたのではなく、人に使えた方でした。
Jesus sets an example for his followers to serve others.
イエスに従う者に対するイエスの人に仕えるというお手本だったのです。
Turn with me now to Philippians chapter 2 verses 3 to 11、
ピリピ人への手紙2章3節から11節を開けてください。
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves.
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others.
自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。
Who, being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used.To his own advantage.
キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず。
Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant being made in human likeness.
ご自分を無にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、
And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross.
自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。
Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
それゆえ神は、 この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
That at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth.
それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ。
And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
Even though Jesus has such a high position, he doesn't use it to abuse and control others.
イエスは高い地位の方であるのに、それを乱用せず、人をコントロールすることはありません。
If we look at human history, we can see that power corrupts and there has been much oppression and abuse.
人間の歴史を見れば、権力は腐敗し、抑圧や虐待が行われてきたのです。
Even those who start with good intentions can through power cause much harm to those who do not align with their ways of doing things.
たとえ良い志を持って何かを始めた人でも、権力を持つと自分の思いにそぐわない人を傷つけるんです。
Jesus does not use his power to control or coerce others. Rather, he sets an example by serving others.
イエスは人をコントロールしたり強制することに力を用いませんでした。人に仕えるという模範を示されたのです。
It is counterintuitive to the world's way of doing things. The world tries to achieve an outcome by having power over people.
これは力を使って結果を出そうとするこの世のやり方とはそぐわないものなのです。
Jesus' way of doing things is by creating a better world through serving others.
イエスのやり方は人に仕えることによってより良い世界を作っていくというものです。
He set the example for us. If we follow him in this way, then we will change the world around us.
イエスは私たちのために模範を示されました。私たちがこの模範に従っていくなら、私たちの周りは変わるんです。
Let's follow Jesus' example in serving others.
イエスの模範に従って人に仕えていきましょう。
Amen.
Amen.
The fourth thing that John wants to show us about Jesus is his preeminence over all things.
四つ目です。すべてを卓越している。
Verse 3 says, Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made.
今日の御言葉3節に、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないとあります。
He made everything natural that is in existence, whether plants,Animals, planets, stars, comets, galaxies.
イエスはこの世に存在する自然のものをすべて作られました。植物、動物、惑星、星、水星、銀河。
There is nothing natural in this universe that he did not make.
自然のものでイエスが作らなかったものはありません。
This makes him superior over anything in this universe that we should not exchange the worship of him for something lesser.
ですからこの宇宙においてイエスが全てに勝って優れているのです。イエス以下のものを私たちは礼拝すべきではないのです。イエス以外のものに信頼すべきではないのです。
We should not place our trust in anything other than him.
イエス以外のものに信頼すべきではないのです。
He made all things. He can provide all our needs.
すべてのものはイエスが作られ、イエスが私たちの必要を満たしてくださるのです。
He knows all things. His wisdom is more trustworthy than any human wisdom.
すべてのことを知っておられ、その知恵はどんな人の知恵よりも信用できるのです。
For our last reading today, please turn with me to Romans 11, verses 33 to 36.
それでは最後の、今日の最後の御言葉です。ローマ人への手紙、11章、33節から36節になります。
Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgment and his paths beyond tracing out!
ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたい、がたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。
Who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor?
なぜなら誰が主の御心を知ったのですか？また誰が主のご計画に預かったのですか？
Who has ever given to God that God should repay them?
また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか？
For from him and through him are all things. To him be the glory forever. Amen.
というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。
What are you trusting in?
あなたは何を信頼していますか？
Your bank account?
銀行口座ですか？
Your family?
家族ですか？
The company you work for?
働いている会社ですか？
The government?
政府ですか？
All these things can fail you.
これらのものはすべてあなたを失敗させうるものです。
Jesus does not fail anyone who trusts in him.
でもイエスはご自分を信頼するものを決して失敗させることはありません。
To him belongs all honor and glory.
すべての名誉と栄光はイエスのものです。
He has all wisdom and strength.
知恵と力の限りを持っておられるのです。
Whatever situation or circumstance you find yourself in, He can speak into it because He knows all things.
あなたがどんな状況や事情にあっても、イエスは語ってくださいます。すべてのことを知っておられるからです。
He can provide your needs because ultimately he owns all things.
あなたの必要を満たせるのです。結局はイエスがすべてのものの所有者であるからです。
It doesn't matter where you are today.
今日、あなたがどんな状態にいようが関係ありません。
How rich or how poor you are.
どれくらい裕福であるのか、貧しいのかも関係ありません。
How good or how bad you are.
どれほど良い人間か悪い人間かも関係ありません。
Whatever you are facing in life.
どんなことに直面していようとも。
Jesus can transform your life and help you live rightly in this world and change the lives of those around you.
イエスはあなたの人生を変えることができ、あなたがこの世で正しく生きるように助けてくださり、あなたの周りの人の人生を変えることができるんです。
You just need to stop putting your trust in other things and place your trust in Jesus.
あなたがすべきことは、他のものに信頼を置くのではなく、イエスだけに信頼を置くことです。
A life trusting him will bring you so much joy and fulfillment, more than anything the world has to offer.
イエスに信頼する人生は大きな喜びをもたらし、この世が与えるどんなものよりも大きな満足をもたらします。
Place your trust in him today.
今日、イエスに信頼を置いてください。
アーメン。
アーメン。